議会の事業評価を実施しました。本市議会では、9月定例会において、市で行っている事業が的確に執行されているかをチェックするため、令和2年度事業の中から次の9事業を選定し、事業評価を実施しました。その評価結果をもとに、次年度以降の予算編成の参考及び適切な対応が図られるよう、市長に対し申し入れました。男女共生社会促進事業、事業費243万4千円、議会評価、拡充する、評価説明、男女共同参画社会基本法の制定を踏まえ、本市では人権推進課が男女共同参画基本計画を策定し、その推進を図るとともに、DV や LGBT、夫婦、家族関係等の各種相談を行うほか、勤労女性センターの施設管理や貸館業務も行っている。本事業は、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されるよう、一層の事務推進が求められている。しかし、現状では3人の職員で事業を担当しており、総合的に事業を推進するには、体制が脆弱である。今後、人員増加、人材育成による体制強化を図らなければ、男女共同参画基本計画の推進は困難である。また、啓発活動では、従来の方法に加え、SNS を活用した動画配信等の情報発信により、広く理解されるよう周知をなされたい。組織体制の拡充及び啓発活動における新たな方法の導入等により、本事業をさらに拡充すべきと評価する。子ども議会運営事業、事業費0円。議会評価、周期を設定し終了する。評価説明。本事業は、将来を担う児童が子ども議員となり、模擬議会を体験し、市政や地方自治について学ぶ事業である。子ども議会に直接参加できる児童は12名と、学習成果の発表者数名に限定されており、全体の児童が議会制度を理解する一助になるとは考えにくい。より多くの児童が参加し、地方自治制度や議会制民主主義が理解できるような模擬議会を各学校単位で行う等の方法により効果が期待できると考えられることから、本事業は周期を設定し終了すべきものと評価する。なお、一人一台に整備されたタブレット端末を用いて、すべての児童が議会制度を学べるよう、活用方法についても検討されたい。学校応援団推進事業、事業費123万3000円、議会評価、改善・効率化し継続する。評価説明。学校の運営において、児童の保護者と地域住民の理解と協力は必要不可欠である。本事業は、すべての小中学校で学校応援団が組織され、学習支援や校外の見守り等の活動をいただいて、学校の活性化と環境整備、また地域の教育力向上において、成果を上げている。しかし、ボランティアの人材確保には地域差が見られるため、今後募集要件の明確化等を含めた周知方法についても再検討の余地がある。また、 学校が本来担うべき事項と学校応援団に協力を求める事項との区分を明確にし、相互の役割分担について改めて確認する必要があること等から、本事業は改善・効率化し継続すべきと評価する。多文化共生事業。事業費163,000円。議会評価。改善・効率化し継続する。評価説明。現在の事業目標は、外国人の日本語習得に重点が置かれており、ボランティア団体との連携も年1回と少ない。今後も外国籍の市民が増えることが想定されるため、ボランティア団体との連携、協議を重ね、参加者の声を聞き、事業に反映させる必要がある。多文化共生事業の名前にふさわしく、交流事業なども行うべきと判断することから、改善・効率化し継続すると評価したが、新たな取り組みに応じて拡充相当の対応が必要になると考える。高齢者生きがい対策事業。事業費150万2,000円。議会評価。現状のまま継続する。評価説明。高齢者が増加する中で、元気で長生きをしていただくための取り組みは重要である。令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、様々なイベントが中止になったものの、生き生き高齢者認定事業の表彰を YouTube で配信したり、コロナ禍の中でも工夫がされている。また、ふれあい入浴事業の補助券を各出張所でも受け取れるようにするなど、様々な改善を行いながら事業を推進する取り組みを今後も維持し、コロナ収束後は現在中止しているイベントなどが再開できるよう準備し、今後も高齢者の生きがい対策に努めるべきと考える。乳幼児健診事業。事業費63,940,000円。議会評価。改善・効率化し継続する。評価説明。乳幼児の病気や虐待等の早期発見、早期治療、さらに母親の妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援体制が整備されており、必要性、緊急性の高い事業である。検診の受診率も高く、検診未受診者へのフォローや同居家族の相談など、丁寧な対応に努めており、成果は上がっている。デジタル化など効率性を高めながら、今後も乳幼児の健やかな成長と保護者が安心して育児に取り組めるよう支援をしていただきたい。花のまちづくり推進事業。事業費445万7,000円。議会評価。改善・効率化し継続する。評価説明。市民花壇への花苗は花の栽培温室で行っていたが、ボランティアの安定的な確保等課題もあり、現在実施している市内の一般業者からの花苗の購入方式を今後も継続していくことが望ましい。また、花の栽培温室の利活用については、パブリックコメント等で意見を吸い上げることも検討されたい。花いっぱいの街づくり。坂戸よさこい花の街と歌っているにもかかわらず、多くの市民からあまり花いっぱいの街には感じられないという声が多いと感じる。そこで方向性を明確にする観点からネーミングを変えることや、広く市民に花を身近に感じてもらう施策を検討されたい。花を身近に感じてもらう施策に関しては、一時的な対策としてオープンガーデンを増やすことも可能だが、 長期的観点から、市内の花の生産者や花業界に関わる民間にも働きかけ、今までとは違う取り組みが必要と考える。56カ所の市民花壇だけでなく、フラワーデザインコンテストや華道の展示会を増やすこと、東武東上線の駅構内に季節の花を展示、学校や PTA に協力を求め、学校花壇の充実、各教室や玄関に花を生けるなど、もっと花を身近に感じられる施策を取り入れるため、パブリックコメント等で意見を吸い上げることも検討されたい。さらには、ホームページや SNS などの発信と PR を通し、坂戸イコール花とイメージができることを推し進めることが必要であると感じる。4R 推進事業、事業費23万円、議会評価拡充する。評価説明。ゴミ・資源物のリサイクル率は向上傾向にある。このことから、今後力を入れていくべきことは、家庭・個人のゴミの減量及び食品ロスの取り組みと考える。そのためには、消費者・事業者・行政が一体となって、ゴミの減量・リサイクルの推進、食品ロスの認識向上の啓発を行う必要がある。現状、全市的には、小中学校の食品ロスについては大きな課題であり、市長部局から実施可能な取り組みについて啓発していくことは重要と考える。また、保育園や幼稚園、小中学校などの教育における早期からの啓発と習慣化が求められると考える。家庭ごみの減量の施策として、エコバッグの推進、使い捨て食器の削減等、ホームページや SNS の発信を含め、さらなる啓発の強化に努めなければ、市から市民へは一方通行になりかねない。また、実績に応じて、各家庭に対してインセンティブを与えるなども一つの案と考える。剪定枝チップ機の使用頻度は年々増加傾向にあり、予約待ちの状態が続いているのが現状である。3台の剪定枝チップ機だけではすでに足りていないと感じる。今後、ゴミの排出量を削減するのであれば、機器の新規導入により増設することは必須であり、人員の配置などの見直しは早急に検討の余地があると感じる。生活道路整備事業、歩道整備事業、事業費5416万6000円、議会評価、拡充する。評価説明。本事業については、地元や地域の要望が主となる。特に、歩道整備に関しては、市民からの要望の中から、悲惨な事故を未然に防ぐために、危険箇所を優先しながらの早急な対応が必要と考える。高齢化が進む中で、より歩道を活用する市民が増えることは確実である。それゆえ、ユニバーサルデザイン推進基本方針に沿うということは、今後大変重要と考える。安全で安心な歩道が増えることで、市民サービスの向上にも貢献できる。事業を進めるにあたり、国庫補助や地権者の協力が必要で、進捗に時間がかかる傾向にあるが、安全対策として可能な限り、早期解決に努められたい。その中でも予算確保が急務であり、年度予算も考慮しながら、緊急度の高い案件を優先的に実施していくことが望ましい。